はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。はい、今回はね、第171回都内のクラフトビールイベントが楽しみすぎる、そして、パンクロックとパンク IPA というお話です。やっていきましょう。おぶちっちゃな、やっていきましょう。はい、ね、僕はかねてからね、こうラジオでビールの話をたくさんしてきてるんですが、クラフトビールはね、大好きです。クラフトビールって何かと言いますと、まあ、大手が作ってるようなね、アサヒスーパードライとかね、そういうのじゃなくて、まあ、小規模の会社が、作ってる、ビールのことですね。まあ、日本で有名なクラフトビールというとね、埼玉にある小江戸とか、あとは茨城にある、日立のビール、そして大阪にあるミノービールとかっていうのがあるんですけど、まあ地ビールとかと近い、まあ厳密に言うとちょっと違う感じあるんですけど、まあ地ビールのようなものと思っていただけたらなと思います。で、そのね、クラフトビールのイベントがね、都内であって、ちょっとね、今日発見して、なんかこう面白そうすぎて、ちょっと思い切って申し込んじゃったんですよね。で、どんなねイベントかというと、それはミノービールっていう大阪のすごい有名なね、クラフトビールがあるんですけど、本当にもうクラフトビール界の重鎮と、ホームページには書いてるんですが、もうまさにね、その通りで、ミノービールが神田にある、フードはフードからっていう、なんかコンセプトレストランみたいなとこあるんですけど、まあそこに来て、で、そのミノービールをですね、作った人、女社長なんですけど、その人と、あとはまあローカルウェブメディアとかで結構有名なね、藤本さんという方がいるんですけど、まあそういう方たちが来て、まあトークセッションしたり、もちろんね、美味しいご飯と、そして、クラフトビールは飲み放題というね、ちょっとね、こうやばいイベントがあって、それすげえ楽しみなんですよね。で、その、ミノービールの何がすごいかっていうと、もう本当に知名度が高くて、日本でいう本当トップクラスのクラフトビールの、ブリュアリーですね。で、しかもその、社長というか、工場長って書いてるんですけど、代表取締役工場長大下香里さんっていう方がミノービール作った人なんですけど、もう突然ブリュワリーを起業、そして奮闘しながら22年とかって書いてて、まあすごいですよね。このミノービールをここまで盛り上げてきた張本人ということで、結構楽しみですね。で、まあそんな方がパネラーとして出てきて、でその司会進行がね、藤本さんっていう方なんですけど、この人はローカルの雑誌とか、あとはウェブメディアをすごい得意としてる人でね、いろんなそのローカル、秋田とかかな、に入って、その地元の魅力を伝えるなんか冊子を作ったりとか、あとはなんかこう企業とコラボして、なんかね、水筒を作ったりとかっていう人で、この人のね、本を僕一回読んだことがあるんですけど、それがね、めっちゃ面白くて、すごいね、印象に残ってるんですよ。で、その人の本は、なんか僕が読んだこうおすすめ本の中にも入ってて、どんな本かっていうと、まあ藤本さんは編集してる方なのでね、その編集について書いた話で、で僕もウェブメディアの編集とかをやってるので、結構なんかこう参考になったというか、まあタイトルはですね、魔法をかける編集っていうなんですけど、まあどういう内容かと言いますと、まあ、編集っていうのはその物事を自分がこうよく伝えるための手段やって言って、でその文章の編集ももちろん編集だし、そうじゃなくて、なんかこう自分がね、着てる服とか、その考えてることとかも全て編集者としてなんかこう表現してるっていう、面白いですよね。だから人がどんな服着てるかとか、どんなアクセサリーつけてるかとか、そういうので人の思想が出てて、そこは誰しもが編集者であるみたいな、そういう発想がね、結構僕は面白いなと思ってて、この藤本さんが司会進行をやるので、それもね、すごい楽しみですね。で、このね、フードはフードからっていう、ちょっとね、音じゃ分かりづらいんですけど、フードっていうのは、風土のフードで、フードは フード、2回目のフードの方は食事ですね。なのでフードは食事からできるよってことなんですけど、まあ、そのフードはフードからっていうお店が神田にあってね、ここ知り合いの人が料理長やってるんで、それもねなんかちょっとあの久しぶりに会えるの楽しみだなと思ってて、すごい楽しみでございます。10月ね31日にイベントがあるので、まあ、これ撮ってるのが10月23日火曜日なので、まあ、ちょっと1週間後ぐらいですね。でね、神田はねそのクラフトビールの聖地で結構いい店がいっぱいあるんですよ。まあちょっとビール飲み放題なんで、イベントがどこまで他のビール楽しめるかちょっと謎ではあるんですけど、まああの楽しく飲んできたいなと思っております。はい。で2つ目がですね、パンクロックとパンク IPA ということなんですけど、あのねパンクロックっていう音楽が僕は結構なんかこう聞いてて、なんか日本のパンクロックなんですけど、聞いてるのはあのハイスタンダードとかね、あのケン横山とか、パンクなんか厳密に言うとパンクではなくメロディックハードコアっていうジャンルにはなるんですけど、まあ、ざっくりパンクっていうことでくくらして話してさせてもらうと、そのパンクロックっていうのを結構大学の時にハマってずっと今も聞いてて、であの最近ねクラフトビールにハマって、その入り口となったビールの名前がパンク IPA って言うんですよ。でそのパンク IPA はなぜパンクなのかっていうと、作った人たちがそのパンクロックが好きで、そのパンクロックのね姿勢、その社会の常識とか、なんかこの固定概念をぶち壊して自分たちの手で文化を作り上げるっていうのがパンクなんですけど、そのパンクの姿勢をこのビールにも応用して作り上げたのがパンク IPA っていうクラフトビールなんですね。これはあのスコットランドのあのビールなんですけど、それがねもう世界中でも愛されてて、そのクラフトビール好きな人はもうパンク IPA 絶対知ってるみたいな、もう超有名なビールなんですけど、それをね僕はたまたま飲んだことがあって、そっからクラフトビールにハマって、なのでなんかこの、ね、今まで自分が聞いてきたパンクロックっていうカルチャーとその全く違うゾーンであるビールの入り口となったそのパンク IPA っていうクラフトビールの背景にまたそのパンクロックのカルチャーが流れてるっていうのはね、結構なんかこうグッときたというか、あいいよなと思って、でそのパンク IPA を作ってるブリュードックっていうスコットランドの会社があるんですけど、そこのね会社が出してるなんかそのパンク IPA がどうやって作られたかみたいな本があって、面白そうだったんでね今日買って、ちょっとだけ冒頭しかまだ読めてないんですけど、いやいいっすね。なんかね導入文がねすげえかっこよくて、なんか僕らはビジネスのルールブックを破り捨て自己流で事業を始めたとか、なんか俺にとってパンクとは一人の個人であること、そして常識に逆らうことだとか、私はいつもパンクは生きる姿勢のことだと言ってきた、それは破壊であり破壊に込められた創造の可能性だとかって言って、なんかそのパンク IPA を作ったブルードックっていう会社にもそのパンクロックの音楽のなんかその意思とか思いとかがなんか繋がってるっていうのがね結構なんかかっこいいというか、なんかパンクロック好きな僕としてはすごい嬉しかったですね。しかもでなんかそれが全然違う分野で同じ人をなんかこう魅了してるっていうのもなんかかっこいいですね。なんかその、まあ、全く知らなかったんですけど、パンク IPA がパンクロックと繋がってるっていうのはなんか今思えばなんかこう惹かれ合ったんじゃないかなみたいなことで、とても嬉しいというか、これからもねパンク IPA っていうのを飲んでいきたいと思います。で皆さんもねこれ聞いてる方でもしねクラフトビールに、ね、ちょっとでも興味が湧いたっていう方がいたら、ぜひねクラフトビールってコンビニとかでも買えるんですよ。実はローソンにクラフトビール結構売ってて、水曜日の猫っていうねホワイトエールっていう結構小麦の香りが強くて本当フルーティーなビールがあったりとか、 あとはですね、ドン・キホーテとか、あとはね、成城石井とかにも売ってるんですけど、クラフトビールっていうのはね、結構身近にあって、まあその中でも僕は特にお勧めしたいのが、その先ほどから言ってる、このパンク IPA という、クラフトビールですね。これはね、どういう味かと言いますと、IPA っていう種類でもうすごいホップがね大量に入ってるんですよ。でフルーティーでなんかねグレープフルーツのような後味がして、本当にあこれビールなのっていうぐらい美味しいんですけど、そういうねパンク IPA ぜひぜひ飲んでいただきたいです。缶とかでも普通に売ってるので、僕も駅近の成城石井に、ね、入った時にパンク IPA 売ってて、おーと思って買ったりとかして、でなんか飲んでたりするんで、もしねよかったら帰り道とかね、仕事の帰りとかにね、ちょっといつも入らないとこ成城石井とか、あとはまあドン・キホーテにも売ってるんでね、入ってみてもらえばあると思うので、よかったらねパンク IPA 飲んでみてください。はい、ということで今回は、都内のクラフトビールイベントが楽しみすぎる、そしてパンクロックとパンク IPA というお話でした。では次の放送でお会いしましょう。さよなら。